古今東西山手線ゲーム、国の有名な食べ物、イエーイ、
イエ
ーイ。言い始めたいけど、俺山手線ゲームルール知らねえんだ
よ。そうでしょ。
そこ、いや知らねえんだよ。
そう、今日はね、あの3人とも、まあ、収録1月、今なんです後半の方なんですけど、ね、明けましておめでとうで、
あ、おめでとう
ね、今年初めて会ったんですよね。はい、今日はね、もう何言ってくれるのかな、ちょっと楽しみにしたんですけど、山手線ゲームって言ったから、やべえ、なんかゲーム始まると思ったら本人ルール分かってないっていう。
山手線ゲームってどうやってやるの？
山手線ゲーム、なんかお題決めるじゃない。
やばい、お題決めてない、国の有名な食べ物。
例えば、あのよくあるのは、パンパン何々、パンパン何々みたいな感じで一個ずつ回していくんだよね。
あ、
そうそうそうそう、例えば、そう、パクが今みたいにお題を出して、パクが例えば日本の有名な食べ物だとするじゃん。例えばおせちって言うとするじゃん。そう、そしたら多分俺が多分アメリカの例えばハンバーガーみたいな、そういうノリだと思うんだけど。
ハンバーガー
どうなんだろう。
ハンバーガーってもともとロシアの食べ物だったらしい。
おいおい掘り下げたら大変な話になりそうやわ。
タタール人って人がいたじゃん、ロシアのね。
カタールじゃなくて、
カタールじゃなくて、カタなんだっけ、いるんだけど、
いるの、う
ん、その人たちが、うん、なんかその肉の歯切れもったいないみたいな、ミンチにメンチにしメンチミンチミンチにしてメンチにして、なんかその焼いてパンに挟んだのが発祥らしい。
おー、なるほど。今日はちょっと珍しいオープニングですね。私も参りますね。
雑学。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
アートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
はい、あ、そこで喋るんだね。
なんか
いつもと違うから、ちょっとふんわりした気持ちになりました。
いきなりなんか、まあね、まあ新年新規一転ということで、はい、あ、こっからですね。
そう
ちょっと長いな。
いや、ちょっとね、
まあ、
本当は BGM 用に作った感じではなかったんだけど、あ、まあ、わけあって、去年ね、ちょっと作らせてもらって、
ね、
うちらさ、
レゲトンですね、
もうさ、何回も回重ねて放送してんのにさ、曲も流さんければさ、ずっと同じ曲2曲じゃん。
あ、そうだ。なんだろう、でもさ、これ、今、ケチ聞いた感じでさ、ラストだよね。
いや、違うんだよね。最初、こう、ちょっと悲しげな感じで入ってっていう、ちょっと俺の。
ラストじゃん。
いや聞いてれば分かるんだけど、これループされるから分かるんだけど、最後もあんな感じで終わるから。
なるほどね、うん、
最初と最後がそう
ラストです。最初はなんかゆったり来てるんだ。最初はクレジットをちょっとさ、ゆっくりなっていつも言う。気持ちなんか
めっちゃ邪魔いからな、マジ
で。最初も最後も終わりですね。はい、ということで、まあ作らせてもらったんですけど、まあこれからあの BGM とか、まあ曲とかもまあちょいちょい増やして、
そうだね、
まあなんかその話す内容の雰囲気に合わせて曲とも変えていけたらいいななんて思ったり思わなかったり。
話しづらいけどね、これ。
慣れてないだけだよ。
慣れてないからなんだけど、曲の雰囲気がもう終わりだねみたいな。みんなさようならみたいな。
いや、ちょっと景色変えてみようかなみたいな。
景色は完全に変わってるよ。俺も今目の前に夕日が見えるもん。 サンセットな感じ、はい、サンセット
だよ、1月冬ですけどね、
バリバリのね、はい、まあね、そうそうそう、でもなんか、うん、そうなんか国の有名な食べ物の話したけど、
うん、そうね、さっきね、うん、
いやなんかこの間さ、おせちの話したじゃん、
そうね、前回おせちの話しましたね、
地域性全然違うぜ、
そう、何食べるみたいなね、正月とか、
うん、そうそう、だからなんか俺思ったんだけど、うん、なんかさ、バンドマン、うん、インドカレー食べがち、
お、なかなかな偏見な話題来ましたか。
そうだ
な、でもなんとなくそれ分からなくもない気がするんだよね、俺も好きなんだよね、インドカレー、
インドカレー食べがちじゃ
ない、どうすか、インドカレー好きですか、
西田、好き
好き、インドカレーって言ったら大体カレーと一緒にある食べ物を一緒に食べると思うんだけど、なんだと思う、何だ、何食べる
の、
なんだろうね、何だろうね、何を一緒に食べるんだろうね、
なん
だろうね、
なんて言えばいいのかな、
なんだろうね、あーもうやばいこれ早くこの流れ終わらせないとやばいまあそんなね、
いやまあそうね、まあ、インドカレー屋行ったらね、俺はまだナンを食いに行ってる、
そうね、
気になって
る、まあ、大きく分けて2種類あると思うんですよ、一つがまずナン、まあ、パンみたいなちょっとねもっちりした、ちょっと大きめなパンで焼いてある温かい食べ物ですね、と一緒にカレーを食べる、もう一個はサフランライス、
ビリヤニじゃなくて、
ビリヤニはまた別なんですよ、あ、そう、ね、サフランライスって言ってターメリックっていう香辛料と一緒にお米を、そう、炒めて黄色いお米を一緒にいただくんですよね、あ、まあ香りを豊かにいただくって感じなんですけど、でさっき言ったビリヤニ、ビリヤニっていうのは日本でいうカレーライスみたいなものです、
あ、そういう野菜なんだ、
要はもうお米の上にルカレーのルーみたいなのがもうかかってて、でそれをいただくっていうのが一応ビリヤニっていうスタイルなんですよね、
カレー飯、
まあ言っちゃえばそんな感じなんだけど、カレーじゃなくてもいいのよ、
カレーじゃなくてもいい
の、そうそう、例えば、ま、豆のカレーとかってあるんだけど、
そう、カレーじゃん
カレーじゃん、
あ、豆のカレーってあるんだよね、で、豆のカレーってなんか知んないけどインドとかネパールの方ではあの汁気がないの、ゴロゴロしてる、
ね、あ、まあなんかイメージあるね、
そう、
ね、
こっちで言うカレーじゃないんだよね、
あ、
そう、
でもカレーじゃん、
いやちょっと雰囲気が違うわけよカレー、そう、一応カレーの部類なんだけどちょっと見た目が違うと、
ね、
そういうのとかもこうサフランライスに一緒にこうさらにかけて出したというのがまあビリヤニっていうスタイルで間違いないかな、
俺さ、うん、別メキシコ料理好きでさ、うん、まあ、さっきもブリトー食ってた
もんね、食って
たね、タコスとかもさ有名じゃん、
タコス有名
ね、おのおの国の有名な食べ物っていろいろあるじゃん、うん、それこそさっき言ったアメリカのハンバーガーとか、
はいはいはい、
そのピザとかもそうだね、
うんうん、
ピッツァはイタリアでさ、うん、パスタとか
そうね、
フランス、フランス料理っていうとなんか、ね、うん、エスカルゴとか、
エスカルゴ、カタツムリかな、うん、
俺今パッと思ったけど、うん、ジャマイカってなんだろうと思った
まだレゲエにちなんでね、
そう、ジャマイカ、
ジャマイカの有名な食べ物ってなんだろうね、
わかんない、
じゃあなんかジャマイカだけじゃないんだよね、
絶対、うん、いっぱいあるじゃない、
なんかアフリカの方とかも、
はいはいはい、
わかんなくね、
でもさ、
そう、初歩的なこと聞いて、ジャマイカってどの辺か、南アフリカ、
ジャマイカって、
南アフリカのちょっと上の方じゃないの、
あれ南米、
南米、
いや南米ではないと思うよ、南米ではないな、
アフリカ大陸、
うん、の上の方なんじゃないかなと思う、
上、
うん、
上の方ってエジプトとかじゃない、
ちょっとよく分かってないんだけど、
ちょっと、うん、幼稚園の時にジャマイカの国旗、ジャマイカのこと知らなくて、うん、ジャマイカの国旗を見て、うん、めちゃめちゃ生かすなこの国旗って、
確かにね、
ジャマイカ
かっこよくない、
かっこよ
くない、リスナーの皆さん分かるか分かんないですけど、ジャマイカってこうバッテンのね、
そうそう、黒と黄色と緑か、
そうそうそうそう、
あー、はい、はい、
そうそうそうそう、めっちゃかっこいい、はい、
僕ね思うんですけど、世界でもう多分200何国ってあると思うんですよね今、
あ、そうだね、
そう、毎年こう減ったり増えたりしてるんだけど、うん、そのなんで有名にならないかっていうと、単純にその口に合わない国が多いからっていうのがまずあると思うんですよ、
あ、まあその料理の味がね、
そうそうそう、例えばさっき言ったハンバーガー、ハンバーガーもアメリカで食べるハンバーガーと日本で食べるハンバーガーって結構違うと思うんですよね、
あ、それね、そう、なんか中華料理が一番そうらしい、ね、
あ、そうね、中国でね、そうそうそうそう、そういう感じでこうみんながこう食べて美味しいと思える料理であれば多分こう年々広まっていくと思うんだけど、じゃない料理がやっぱ多いっていうのはあるのかもしれない、
広めてい こう、そう、
広めて
広めて
広めて広めて、
それこそ最近さ、あの某チェーン店のさ、あのシュクメルリっていう
シクメルリってどこのあれだよ。
あれジョージア。
ジョージア。
ジョージア料理でしょ。
ニンニクとあれ何の
料
理な
の。ジョージア料理ってどこの国なんだろうね。ちゃんと調べてみ
よう。ジョージア。
いやジョージアってどこの国なのって。
おえ欧州。
俺缶コーヒーしか知らないよ。欧州なの。
ジョージア州しか知らない。アメリカの州。
それはアメリカ。
俺もしか知らない。ジョージアってピンとこない。
東欧かな確か。東欧の方だった気がするんだ
よ。でもなんか国旗はちょっと。ヨーロッパ感ある国
はいはいはい
白だ
からなんかさあとロールキャベツとかもさ完全に日本が作った創作料理だと思ってたの
ね、うんうん、あれさ
違うんだよ
ロシア
ロシアの方なんだけど、
う
ん、
なんかボルシチとかそういうのりかな
ポーランドかなんか
あーなるほどね
オランダかな、
うん、オランダとかでしょ
なんかそんなだったんだよ
オランダ
あそんな感じじゃ全然ね分かんない
その調べて考えるとやっぱ各国のやっぱりこう有名な食べ物って難しいですよね
あ、今俺じゃトルコ料理だ。
あ、トルコ料理。
あ、トルコ料理。世界三大料理じゃん。
そう、ロールキャベツ確かそう。
そう。
ちょっと調べてもう一回ちょっと出しましょう。例えばクイズ形式にしてさ、例えばロールキャベツはどこの国で発祥でしょうかみたいなさ。
なるほどね。
そうそうそう。トルコっていう人もいるオランダっていう人もいたりとかさ、なんかそういうのも面白いと思うんで。
あ、じゃあオランダと
改めて調べてさ。
ジャマイカの共通点。う
ん、何のちゅ何？
オランダとジャマイカの共通点。
なんだ
やっぱ言えないんだけどね
あ いやあの着地点のない着地点のない会話やめな いや
着地点はあるけど放送では使えない
ああそういうことああね納得したよね、うん、分かった分かった、うん、
いやでもね各国いやでもね俺すごい本当に、うん、世界各国の料理食べてみたい人だから
あ、まあ、確かに気になる
最近でもなんかそういう多様性って増えてた気がするさらに
どうですかね
さっきのシクメルリじゃないけどいろんなものが食べれるようになってきて
なんかね
そうね
それこそ俺昨日あれヤンニョムチキン食べた
あヤンニョムチキン韓国の料理ですね
韓国料理もさ それこそなんかその有名な韓国料理ってさほんとそれこそなんかビビンバとかさそんなんだったじゃん、
うんうん
でも今なんかねチーズタッカルビとかすごいトッポギとかもそうだけど
まあそうチーズタッカルビとかはさまだあれだと思うんだけどさヤンニョムチキンとかってさどんな食べ物なのって説明できる？
なんていうのかな甘辛ソースに絡んだ唐揚げ、
うん、まあそうねそう食べたことない人もいると思うんですよあ、ね、あの東京近郊に住んでたら東京のとある町でコリアンタウンっていうのがありまして、まあ そういうところこうぶらついてると結構普通に食えたりするんだけどやっぱりね地方に住んでる人たちってなかなかそういうの食べられなかったりもすると思うから
まあ、確かに
そうだからヤンニョムチキンって言われて、まあ、チキンってのは鳥なんだろうなとかあってもどんな食べ物なのかなって結構あったりするかもしれないんでなんかそうですね
そうねでもなんかそう増えたよねでもなんかとにかく
さっきも若い頃、うん、あの東京だとさジーパイだっけあのでっかい唐揚げみたいな台湾料理の
あ
ーあの平べったい
あはいはいはいはい
鳥
知ってるのんちゃん
鶏肉をさ本当に開いたやつをまんま揚げたみたいな
めちゃくちゃでかい
大きいこんな
めちゃめちゃでかいなんなの
でかい唐揚げみたいな
唐揚げ
ファミチキめっちゃでかいやつみたいな
ファミチキめっちゃでかいやつ
デカファミチキ
やばい胃もたれするなそれな
デカチキ
デカチキ
そうそう、うん、我々今フェイスシールドしてるけどさ、うんうん、これぐらいの大きさだよね
を何かじりついて食べるって感じなの？
そうそうそう薄いこれぐらいの
ちなみにさ美味しいの？
食べたことはない
食べたことはないんだ
えでも俺台湾フェスみたいな昔行ったことあって、
うんうん、
でなんかその小籠包みたいな、うん、小籠包じゃないななんか肉まんの生地みたいのに、うん、なんか豚の角煮とか挟んでてとか
あ,、う
ん、あとなんか本当になんか豚骨ラーメンよりもすごい細い麺を使った、
うん、
なんかそう豚骨っぽいラーメンみたいなのあったけど、
うんうん、
でも台湾料理めちゃくちゃうまいな
まあ、台湾料理は、ね、口に合 う, う、
ね、でも中華料理からの派生が多いですよね例えばさっき言ったその角煮とか挟んでるやつとかはそう、ね、あれあのパオっていうパンなんですよねそう蒸したパンの中に挟むんですよ中華料理だとエビチリとか角煮とかそういうの挟むんですけどまあなんかそういう感じで、まあ、国が近いからねあそこも
あそうだ、ね、
そういうのあると思う
んですよねなんかなんつうんだろうなんか、うん、でも、うんうん、イメージ的に辛いのってあんまなかったね台湾は
ああそうなんだ
イメージ的に
台湾まぜそばってあるじゃない確かに辛いイメージないよね。
ないね
台湾混ぜそばは、うん、そもそもだけど、うん、台湾発祥じゃないからね。
あ、そうなの？
台湾ラーメンも、うん、台湾発祥じゃないから、ね。
じゃあ、じゃあ何聞くけど、どこ発祥なの？
え、マジで話、名古屋。なぜ名古屋であんなに台湾ラーメンが有名かっていうと、うん、あの名古屋が発祥で。
台湾風って感じで作ったってことかな。
なんかそんなイメージらしいんだよね、うんうん、なんかもともと台湾か中なんか香港かどっかで修行してた人がこっち持ってきて、なんかそのそれっぽいの作ってみようみたいな感じで、うん、ラーメンと一緒に作ってできたのが台湾ラーメン。
やや
こしいね。台湾ラーメンはちなみに結構辛い。
あ、そうなんだ。じゃあ名古屋ラーメンでいいのにね。
ね、
台湾ラーメン。
台湾ラーメン。
なんかさ、辛いイメージなかったんよ。なんか台湾混ぜそばとかさ、たまに食うんだけど、辛いイメージないよね。汁なし担々麺っていうとちょっと辛いなってイメージがある。
なんか
似てるじゃない、あそこらへん。
似てるな。
そうそう、例えば油そばで別に辛いってイメージはないのね。そうそうそう。だからなんかそういう感じで、なんか台湾発祥のそういう混ぜそばなのかなと思ってたんだけど、結構そういうのあるんですね、やっぱり。
いや結構ね、
たどるとさ面白いね。
面白いよ
ね台湾ついてるのにさ名古屋だぜ。
まあこれね、本当ガチな情報、
あ、東京といつものみたいな感じ。
そう、ね、東京といつつ千葉にありますみたいな、
そういうのね。
しかも
だいぶやばいとこ的に回そうとしてる。誰しもが思ってると思う。でもね、そこはね、確かにそうだね。不思議がありますよね。
日本にあるのにドイツ村とか、
ね、
ドイツ村確か日本に4軒ぐらいある
もんね。まあ、雨村みたいなの。
ああ、それ大阪。
雨村。
アメリカ村でしょ。ああいうノリでしょ。
うん。
まあね、東京大久保は韓国村みたいなノリでしょ。
そうそう。
言わない村とは言わないけど。
東京にあるけど札幌みたいな。
東京？
国内同士とかって。
まあ、至る所にね、いろんな国のそういう名産物が固まって売ってる集落だったりとかって
でもあるんで、本当だからでも日本のその中で東京特に住んでると食べれる海外の料理っていうのは、それこそビリヤニとかも最近なんか増えてきたし、認知度が上がってきたし、なんかすごいいろんな料理がどんどん増えていったら、
どうなの？二人に聞きたいんだけどさ、例えば食べたことない国の料理ってあるじゃない？
あるね。
食べに行きましょうってなって、お食べてってなる？
俺なる。
あ、やっぱなるんだ。
食ってみたい。
結構さ、これ俺よく友達とかのご飯食べに行くときとかそうなんだけど、ちょっとベトナム料理食いてって言ったときに、ベトナム料理ってどんな食べ物があるの？って例えばさ、生春巻きとか。
そう
とかね、あるんだって言ってもさ、食べたことない人分かんないわけ、したらさ、ちょっと怖いよって、だったらこう焼肉とかお寿司がいいっていう人も結構いるんよ。食べ慣れて美味しいって分かってるから怖いわけね。わざわざこう危険を犯してまでこう他の国のもの食べる
とか、ね、そうそう、確かにな、
まあ、そこ考えるとやっぱり君たちチャレンジャーだと思うんだよね。
いや、
興味があるか、単純に
ね、 いやでもどんちゃんやっぱ料理する人としてはさ、やっぱいろんな料理食べたきゃやっぱなるでしょ。
なるし、何これってなる。食べたことない味だったら何入ってんだろうってなっちゃう。
そうだね、
そう
あるよね、
想像つかない味とか、まだ知らない香辛料とかもあるわけだね。
で、なんかこう調べたりすると、こんなの使ってんだ、食ったことないわみたいな。
あ、
そう、そうやってちょっとずつ知ってったりするんだけど、まあその香辛料は使わないんだけどね。
売ってないしみたいな。
売ってないし、手に入んねえしみたいな。まあでもそういう点も含めて料理って面白いなって思いますよね。
そうね、はい、料理は、でも本当だから、なんで料理の話してるかって言ったら、あのやっぱ音楽やってると料理っぽいなって思うんだよね。
まあ通ずるとこあるよね、
ものづくりはね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 音だけゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かる投稿しているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
世界各国美味しいものがいっぱいあると同時にさ、
はいはい、
ゲテモノもあるわけでしょ。
ゲテモノっていう考え方は、
いや、
それこそどんちゃんがさっき言った慣れてないからっていうのはマジであると思う。
いや、ほら、あのめっちゃなんていうの、匂いがきついとかさ、
あー、
なんかそういうのあるの、挑戦してみたい。
海外の人からしたら刺身ってゲテモノだからね。
あ、そうそうそう、納豆とか
そういうノリだよ。
じゃあ、
うん、
だ全然ね、うん、俺虫とか全然食える人だから、
あー、
本当に。
でもちょっと3人でさ、 ちょっとあのガチでさ、ゲテモ、日本でいうゲテモノって言われてる、例えばサソリとかさ、例えばイモムシとかさ、ちょっと行けいかん、
ウーパールーパー
イルカとかで、
イルカはゲテモノではなく
て、いや、あいつやべえよ、俺一回チャレンジしたけど、あいつ結構やばい、結構つらい、犬とかやばい、犬、
あ、犬はやばい、
犬ね、つらい、
猫はもっとやばい、
いや、なんか辛くなってきた、終わり頃にでもなんかこう、今ね、ちょっとこのご時世、ちょっとなかなか飲食店とかにこうなかなか行きづらい世の中ではありますけども、まああのね、徐々にこう、溶けていくと思うんで、そうだね、まあ、3人とかで時間作ってさ、そういうのも食べに行ったりしてさ、
これね、一回一個ね、やりたいことあって、
行きたいよね、
3人で、あのサメ釣って、サメを料理したい、
サメ、
あ、そう、でなんでかって言ったら、うんうん、サメって軟骨魚類って言って、うん、あの背骨しかないのよ、要は、
そうね、
あ、海水で
しょ、ね、そうそうそうそう、であれ、うん、サメ一頭丸々全部食べれるわけ、
そう、まあ、食べれるんだけど、一つ言うとアンモニア臭が強い、
それはそれは、うん、その、まあ、長くなっちゃうんだけど、
これ長くなったらやばいけどね、
怪我すると、うん、そのサメとかが怪我したりすると、うん、体の酸化を防ぐためにアルカリ性のアンモニアを出して、うん、あのそれを老化を防ぐっていう、
すごいね、何でも知ってるね、
だから、うん、だからあのね、一日、うんうん、新鮮な方がアンモニア臭割と結構すごかったりするらしくて、うん、だからその一日置いたりするとその酸っぱみとかも消えるらしい、
酸っぱみ、
そう、
あ、そうなんだ、
結構それがうまいらしくて、ちょっとそれをいつか3人でやりたいっす、うんうん
やりたいよね。
そう、すると
なんかさ、実際にどこどこに行ってこう取材してきましたじゃないけど、まあ、実際こういう感じだったみたいなのをこうまとまって話したりとかさ、そういうのもちょっと今年は取り入れていきたいなってちょっと思って
るんだよ、ね、そうだね、なんかさ、それこそ YouTube とかも流行ってるから、ね、そう、動画と、うん、そのじゃあ後日談はここでとかっていうのもめっちゃ面白いじゃないか、
そうそうそうそう、いいと思うんですよ。なんかそんな感じでね、普段こう何気ない話をしてきましたけれども、あ、まあそういう形で、まあ、今年はまたもっと去年よりも面白い放送にしていければいいなって
やりたいですね。
思いますよ。はい。
去年も言ってた
毎年同じこと言ってる気がする。まあ何かと今年もよろしくお願いしますということで。
お願いしますね。
そういうことですね。
はい。
日々更新していきますと。
はい。